聖書で主という名で呼ばれている方がどういう方なのか、どのようなものを神の民のために、つまり私たちのために準備をしているのか、どのような面で神の民が豊かな生活を送ることができるように選ばせてくださっているのかということについての勉強をしてきております。旧約聖書の最後の書、マラキ書の3章6節では、主である私は変わることがないと教えております。新約聖書のヤコブの1章の17節では、すべての良いもの、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであった、光を作られた父から下るのです、父には移り変わりや移り行く鍵はありませんと教えております。そしてヘブル人の手紙の13章8節では、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです、つまり変わらないとまで教えております。ですから主という方がどういう方なのかということを、旧約聖書のジェホバという言葉から学んで、それを今の時代に当てはめて考えてみるという勉強をしてきているわけです。先週までに6つの内容を聖書で調べてきました。今日は7つ目の勉強に入りたいと思います。詩篇の23編の1節から読んでいきましょう。詩篇の23の1節から最後まで6節まで読んでいきます。ここに私の順番で言った7つ目の主とはどういう方なのか書いてあります。詩篇の23の1節から読んでいきましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに供われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主は私の羊飼いという言葉があります。これヘブル語で言いますと、ジェホバロイという言葉が使われている、ロイというヘブル語になっています。で、質問となるのはですね、じゃあ羊飼いという人は、羊に対して、これは動物の羊です、に対してどういうことをする必要なのかという点です。まあ、日本では動物の羊というものをあまり見る機会がありません。しかもですね、日本で飼われている羊というものは限られた条件で生活をしているものだから、聖書で教えている羊飼いが実際に羊をどんなふうに取り扱っているのかということを見るという形で、羊の世話を日本ではしていないんです。まあ、幸いなことに、私はその昔3年間イラクという国に住んでおりました。で、実際に羊飼いがどんなふうに羊の世話をしているのかということを見ているものですから、それをお知らせいたしましょう。羊飼いがやること、しなければいけないことがこれでわかると思うんです。結構昔のことになるんですけども、私はイラクの政府から頼まれて3年間規律顧問としてあの国での生活をしていたんですが、その間イラクの政府から提供されている家に住んでおりました。我々に広い庭があるところなんです。多分テニスコートを作ることができるぐらいの広さじゃないかと思っております。庭は全面芝生で覆われております。綺麗な芝生が入っている。だから1週間に1度ぐらいは芝刈りをしないといけないものなんです。庭の手入れもしなければいけません。と言っても私がやるんじゃありません。庭師が来て庭の手入れをして芝を刈っていくんです。で、芝草を刈りますと、これ庭がきれいになる、これ当たり前なんだけど、たくさん刈った草が出てきます。その草をどうするかというとですね、私の家の周り2メートル50の塀が全部ぐるっと取り囲んでいる。その外に空き地があるんですけど、その空き地みんな放り出すんです。それだけじゃない、私の家の台所から出てきたゴミも、つまり生ゴミも缶も瓶も紙の類も全部塀の外に放り出すんです。空き地に放り出すんです。するとどうなるかというと、50頭から100頭の羊を連れた羊飼いがその空き地に来るんですよ。そしてですね、放り出されてある草も台所のゴミもきれいに食べていくんです。芝生 木箱の買ったのも野菜のクズも紙も羊が食べていっちゃうんです。瓶だの缶だのはどっからとこもなく子供たちが来てですね、みんな持ってきます。それを多分リサイクルにするんだろうと思う、売って収入にするんだろうと思うんです。だもんですから塀の外に捨てられたものはきれいに片付けてくれます。それでも何かの理由でもって片付かないものがあると、あの国はですね、1年間10ヶ月夏なんです。日中の気温が40度ぐらいになるところなんです。で、雨が降りません。でもだからカラカラに乾きます。で、風で吹き飛ばされてどっか行っちゃう。だからですね、どんなゴミを出しても家の外の空き地に出せばいつも空き地がきれいになっています。羊飼いはですね、まあそれはどういう羊飼いかというと、山の中で飼ってるんじゃない、その町の中で飼ってる羊飼いがいるんです。で、50頭100頭の群れをですね、一人で連れてくるわけです。どんなふうにして50頭100頭もいる羊をですね、一人でもって連れてくるのか。そして草のあるところ、食べ物のあるところに次々と歩き回ることができるのか。どんなふうにして羊の群れは羊飼いについていくのかというとですね、羊飼いはいつも何か声出してるんです。ちょっと真似ができない、特殊なですね、口笛でもない歌声でもない、だけども何か特殊な声を出しながらいつも歩いてるんです。で、私はですね、その羊飼いと知り合いになりました。あの連中はもちろん英語は喋れない、私はですねヘブル語は、いや、あのイラク語、アラブ語はあんまり喋れないんだけども、それでも一応話をいたしました。で、質問したんです。どうしてそんな声をいつも出してるのかと。で、羊飼いが答えるにはですね、この声を聞くと羊が怖がらなくなるんだというんです。羊は自分の主人の羊飼いの声を知ってるんです。その声を聞いていると、あ、私の主人は、私を守ってくれている人はそばにいてくれている、だからといって羊は安心して草を食べるようになるというんです。ところが時にはですね、その羊飼いの人たちが50頭ぐらいから100頭ぐらい連れてくるのがですね、一度に2つの群れ、3つの群れが同じところに集まるところがあります。私が住んでいたところはですね、近所に住む人、イラク人たちは弁護士だのお医者さんだのがいるもんだから、結構大きな庭を持った人たちがたくさんいるんです。だから周りに空き地もたくさんあります。だもんだから羊飼いにしてみれば、羊の食べ物は探すのにとてもいいところだと思われたと思うんです。たくさんの群れの羊がよく集まります。で、2つの群れ、3つの群れの羊がごちゃごちゃになってですね、餌を食べることはよくあるんですけども、そういう時にですね、羊飼いは何をするか。自分の群れの羊を見守っているか。いないんです。2つの群れのですね、羊飼いが集まってきます。自分たちの羊が一緒になってご飯食べているとですね、その2人の連中は木陰で座り込んでお茶を沸かしてお茶飲んで話してる、仲良く話すんです。で、その羊の群れをお互いに入り混じって野菜のクズ食べたり草食べたりしてるわけなんです。だから2つの群れが全部集まります。100と200といっぱい集まるような場所に来るんだけども、で、平気な顔してる。で、その集まった羊飼いのうちの1人がですね、もうそろそろここから場所をどいた方がいい、食べ物がなくなった、別のところに行った方がいいと判断するとですね、何か変な声出すんです。で、声出しながら立ち上がってですね、自分が進みたい方向にそのままただ歩いていっちゃう。そうするとその羊飼いに属している羊だけが、50頭いても100頭いてもですね、その羊飼いについていくんです。羊飼いは何も知らない、ただ声出して自分で歩いていっちゃう。その残りの連中がみんなついていくんです。どういうことがあっても、一つの群れの羊ともう一つの群れの羊とは混ざり合ってその人についていくことがないというんです。迷子の羊は一頭も出てこないというんです。だもんですから、私はですね、もう一歩進んで質問いたしました。どういう理由で羊がそんな風になるのか。そしたら羊飼いが言うのにですね、お前ら知らねえだろという。まあ、その人はですね、割合にその西洋的なその生活のものを知ってる人なんです。でもね、お前ら知らねえだろって私に言うんです。何かと言ったらですね、まず第一にうちの作りが使うんだって。なんだっつったらですね、日本流の言い方をいたしますと、玄関を入ると内側がすぐに広い土間になっています。で、そこに羊がですね、寝起きをするんですよ。で、その土間の外れのところ、もっと奥のに行きますと、ちょっと一段高いところがあって、そこにですね、その羊飼いと家族が住んでます。その両方の間に、土間とその上の間に仕切りがないんです。 だもんだから、自分たちが寝てる、羊飼いが寝てるとこから見れば、羊が50頭いても100頭いてもその下で見える。みんな横になって寝てるのが見える。羊の方もその家族が何してるのか首上げさえすれば見える。時にはその土間から飛び上がったりして、ね、今の中入ってくるのもいる。つまりですね、羊はですね、その一頭一頭が羊飼いからその家族のものから愛情を受けた生活をしているんです。だからその羊飼い以外の人についていかないんです。羊飼いの声をよく知ってるんです。でこの羊飼いが自分の羊に対してどういうような世話をするかというと、今のこの23章で教えているんですよ。こういうことをするんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。羊飼いがしなければいけない第一の仕事は、羊が必要としている食べ物のあるところに羊を連れていくということなんです。だから主はこの時、羊飼いは私を、羊を緑の牧場に伏させるとその次に言っています。栄養のある草がたくさんあるところに連れて行ってくれる。そしてその草を食べることでお腹がいっぱいになる、健康になるように羊飼いがしてくれる。これもしもその羊がその草を食べればという条件があります。そして憩いの水のほとりに伴われますと言っています。水がなければいけないんです。しかもですね、きれいな水が必要です。ところがですよ、きれいな水があるからといってそれだけで十分かじゃないんです。安心してその水が飲めるようなところでなきゃいけないんです。例えば足場が悪かったらどうするか、崖だったらどうするか。下にいくらきれいな水が流れていたって羊は下まで降りていけません。降りていったら上がってこられなくなる。そんなところじゃ水が飲めないんです。ならば平らなところならいいか、平らなところで水を飲もうとしたらば羊に危害を加えるものが出てきます。狼が出てくる、ライオンが出てくる。そこでゆっくりと水を飲むことができない。だからそういうようなところないようなところで水が飲めるように羊を連れていかなければいけない。皆さんですね、多分昔の私を知っていないかもしれない。私は農学部でなんですよ。農学部というのは動物も扱わなきゃいけない部門なんです。牛だの馬だの羊だのというのを扱わなければいけないところなんです。で、羊というのを例にとりますと、健康な生活を送って上質の毛を作り出して丈夫な子供を産むというのに必要な条件は何かというと、まず第一番目に十分な栄養がある食べ物があるということが必要になります。二つ目に、きれいな飲み水がなければいけません。3つ目に、夜ゆっくり休めるということが必要になります。これでね、日本ですと羊飼いというのはですね、どこの牧場に行っても夕方になると小屋に羊を連れて行きます。だから問題ないんです。だけどもですね、私が行ったそのイラクなんていう国だったら、山の上に行ってですね、この羊を飼ってるのが多いもんだから野宿をさせるんです。山の中でもって生活をさせる。一月も二月も山の中でまた草を壊して、それで自分の家に降りてきて毛を刈ったら何かする。その山の中で野宿をさせている時でもゆっくりと休めるようなところが必要になります。暑ければ羊は苦しくなる。毛が着てるのが当然でしょ。毛のセーター着てるのから暑くなります。じゃあ寒かったらいいか、どちらかというと寒い方がですね、良質の毛ができるんです。だから寒い方がそれほど問題じゃないんだけども、それでもある寒さ以下のその寒さになりますと、この羊は自分の体温を保たなきゃいけないから、エネルギーをほとんどそっちに費やしてしまいます。毛があんまり生えてこなくなる。だから寒さからもある程度守ってやらなければいけない。雨が降ったり風が吹いたりしたら、そこから守らなければいけなくなります。しかも夜はですね、羊がゆっくりと休めるところを羊飼いが知ってなきゃいけない。一つの平原から次の平原に行って、山に行って、こういった草を食わせるという時、あの山のどこにはこれこれこれの洞穴があるから、あそこに入れたら50頭全部安心して休める。入り口だけ守っておけば奥には何も悪いのがいないというようなことを知ってなかったらいけないわけなんだ。それでそこに連れていかなきゃいけないわけです。だから外敵から守られているということも必要になるわけです。だけどもう一つあるんです。50頭100頭あるいはですね200頭というのは大きな 群れの羊を飼っておりますと、その中でもって秩序を乱す羊がおります。それがいないということが必要になる。一つの群れの中でもってですね、まあエゴの羊と呼んでおきましょうというのがいて、自分の勢力を張ろうとして弱い羊をいじめたらどうなるか。例えば仲良く餌を食べないで自分だけが独占しようとして、周りにその餌の周りに集まってきた羊をみんな追い飛ばして自分だけ食べようとしたらどうなるか。そのエゴの羊をどかさない限り、何かしなければ羊の群れは平安に暮らすということができなくなってしまいます。これを羊飼いがやらなきゃいけないんですよ。主は私たちの羊飼いという呼ぶ理由がこれで分かれたろうと思います。教会の動きというものはイエス様を羊飼いとみなして、私たちが羊とみなされる環境を言っております。それ先行きましょう。4節行きましょう。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。これは別に解説をする必要がないと思うんです。その次です。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。この日本語の訳に気をつけてくださいよ。多くのクリスチャンが、これ教会でもなんですけど、この主という方をとんでもない方に解釈したんです。こんな言葉があるもんだから。主は私の鞭なんて言葉が書かれているとですね、もうこれはすぐ分かるだろうと思う。なんか棒でもって引っ張らなく鞭だろうと考えちゃう。ところがこの言葉はですね、ヘブル語で調べていきますと、シャーベットという言葉が使われている。アイスクリームのシャーベットじゃないんですよ。ヘブル語ですよ。このシャーベットという言葉がですね、とてもまずい日本語に訳されちゃってるんです。無知と言って、皆さんが一番先に考えるのは、あ、競馬場でもって馬の尻を叩いて馬を持って走らせるためのもんだ、痛みを与えてその動物を羊を従わせるためのもんだという解釈してしまいます。考えてみていただきましょう。もしも羊飼いが羊を叩いたらば、どんな理由があろうとも羊を叩いたらどうなるか。その羊が悔い改めて、すいませんと頭下げて羊飼いのところに来るか。周りにいる羊たちはどう考えるか。羊は恐れを持ち始めます。羊飼いのそばに来なくなります。羊飼いがそばに来たら逃げるようになる。当然でしょ。実はですね、このヘブル語のシャーベットという言葉はですね、新改訳では鞭という日本語に訳されているけれども、原本はですね、鞭じゃないんです。木の枝という意味に訳さなければいけない言葉なんです。もちろん木の枝でもって物を叩くから、だから鞭という言葉にもなるんだけど、そういう意味もあるんだけども、木の枝ということにならなきゃいけないんです。だけれどもですよ、そこらここに生えている木の枝じゃないんですよ。どういう木の枝かというと、こんな木の枝なんです。皆さんが自分の家でバラを生やしたらばどうするか、あるいはですね、朝顔を生やしたらどうするか、あるいは家庭菜園を作ってキュウリを生やすとしたらどうするか、トマトを生やしたらどうするか。必ずというとそばに木を棒を立てるでしょ。で、生えてきたものが、朝顔が、あるいはキュウリの草が、トマトの木が、その地面に倒れないように支え棒を立てるわけでしょ。この支え棒をシャーベットという言葉で呼んでるんです。だから鞭というけど、これ実はですね、支えの木という意味です。あるいは木の枝と言ったわけです。この言葉が残念なことに鞭という日本語に訳されているんです。だから現代風に言ったらばですね、何が私たちの支え木となっているか。皆さんが毎日生活をするときに、何かあったときに一番頼りなのが何なのか、はっきりと今度この御言葉なきゃいけないわけでしょ。この聖書でしょ。神の御言葉、キリストについている御言葉、聖書がそのはずでしょ。そうするとですね、あなたの無知というのが私の慰めだというのは、主の御言葉でもって私たちを支えてくれて、私たちを正しい真理に導いてくれる、 だから私たちは安心しておられる慰めだと教えていることなわけです。無知なんて言葉に訳すからいけないんです。それで今度は杖というのがあるんです。じゃあ杖はどうなのか、杖で羊を叩くのか、杖で叩いてもっと悪いわけでしょ。杖ということに関してこういうことを思い出していただきましょう。イスラエルの民がエジプトで奴隷生活をしていたときに、主がこの連中を土と蜜の流れる豊かな土地カナンの地に連れて行こうといたしました。でモーゼにその大役を命じたわけです。当時モーゼは自分の衆とイテロの羊の世話をしておりました。手には杖を持っていた。しかもこの杖を持ってエジプトまで行ったわけです。モーゼがエジプトの王様パルと交渉をして、イスラエルの民を自由にしようとしたんですけども、パラはなかなかに承諾をいたしません。だからモーゼは奇跡に次ぐ奇跡を起こして、パラがイスラエルの民をエジプトの奴隷を自由にさせるように承諾させようと動きました。イスラエルの民がエジプトを出て少し行くと、エジプトの軍勢が後ろから追いかけてきました。目の前は海です。逃げるところがありません。だからモーゼは目の前の海の水を分けてイスラエルの民を全部向こう岸に渡らせて、同じ海の水でエジプトの軍勢を皆滅ぼしてしまうということまでいたしたわけです。それからあともイスラエルの民がカナンの地に向けて進んでいくときに、その土地その土地に住む人たちからいろんな妨害を受けたんだけれども、そのために奇跡を起こして苦しいところを通り抜け、攻撃してくる民族に勝利をしてきているんですけれども、そういうときに必ずというほどモーゼは自分の手に持っている杖を高く上げて神様に主に力を出してもらっております。つまり杖というのは何なのか、神様から主から大きな力が現れるようになるのに必要なものと言い直しをすることはできるものです。もちろん羊飼いはその杖を使って羊を守ることができるんですよ。狼が羊を襲ってきたらばその杖で狼を撃退するというのに使うんです。だけれども、あなたの杖が私の慰めです。主の杖をあなたが使うと、これは我々使えることになっているからなんですけど、モーゼが杖を使うのと同じように絶対的な権威権力を持ったエロヒムが力を出してくれるようになるわけです。じゃあこの杖というのは何なのか、今では何なのか、丸太棒持って歩いているのは誰もおりません。何なのか考えてみていただきましょう。サタンが、いや、あなたがサタンの活動を止めようとするときにどういうふうにするか、悪霊に苦しめられている人をあなたが自由にしてあげるときにあなたはどういうふうにするか、あなたにサタンが攻撃してきたらあなたはどうするか、もちろん分かるでしょ。あなたに与えられている権威権力道を使ってその攻撃を止めようとするわけでしょ。でどんな国でその道を使うか、手で殴るか、足で蹴ってますか、じゃないでしょ。神様の言葉を引用して口から出る言葉でもってサタンの活動を止め、悪霊の追い出しをするわけでしょ。あなたのこの行動に対して絶対的な権威権力を持つエロヒムが力を出してくれることになるわけです。あなたの勝利に導きます。だからここではあなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですという、あなたの支え木と私を支えてくれるものと、それからあなたの杖、私たちが使うことが許されている神様の言葉でもって私たちは必ず自由になる。だからそれが慰めなんだと言っているんです。5節に行きましょう。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。この時の私というのはこの歌を歌っている人ですよ。我々です。あなたというのは神様の主の子です。羊飼いである主の子です。その主が私のために食事を整えてくれる、しかも敵の前で食事を準備してくれるというんです。 もしもあなたの敵が刀を持ってきて鉄砲を持ってきてあなたに危害を加えようとしてあなたの家に入ってきたらば、あなたのんびりと落ち着いて食事をすることができるか。慌てて答えないでくださいよ。できるんですよ。どうしてできるか、もう一度繰り返しますよ。あなたの敵が刀を持ってきて、あれ鉄砲を持ってきてあなたに危害を加えようとしてあなたの家に入ってこようとした時、あなたのんびりと食事をすることができるか。できますよ。どうしてか、あなたその時にあなたの家の周りにたくさんの警察官がいて、みんな鉄砲を向けて入ってきたらあいつを撃ち殺すと準備したら、あなたは心配することがあるか。ないでしょ。あなたは家の中でゆっくりと安心して食事をすることができると思うんです。ただそれがいると、警察官がそれにいると分かったらなかったら、それは心配かもしれない。それと同じなんですよ。絶対的な権威権力を持っているエロヒムがあなたを守ってくれているということがあなたに分かれば、あなたは少しも怖がることがなくなるはずなんです。主があなたの敵を任せてあげるから、あなたに危害を加える者は誰一人あなたのそばに近寄ることが許さないから、あなたは安心していなさい、ゆっくり食事をしなさいと言います。そしてそれだけじゃない、あなたは私のために食事を整えてくれると言っています。主が、ジェホバが私のために食事を整えてくれるんです。さあ、どんなご馳走を作ってくれるか。私はですね、どっちかというと肉料理が好きだもんだから、すぐにこうご馳走というとステーキを考えちゃうんだけども、ステーキかシチューか塊か、それとも一口サイズに切ってあるのか、味は薄味か濃い味か、なんてこと考えるんです。お皿にはどんな風に盛り付けがしてあるのか、色合いはどうなのか、料理の栄養のバランスは取れてるのか、パンかライスか水かブドウ酒か、それとも紅茶かコーヒーか、こんなこと考えてほしいんですよ。主は私のために食事を整えてくれているという。だったらば、主ジェホバが料理を出してくれるんだったら、料理して出してくれるんだったら、私は肉料理はレアがいいです、いやウェルダンがいいです、注文できるわけでしょ。私それよりも魚の方がいいんです、煮魚がいいです、いや刺身で食いたいんです、骨まで食べられるように料理してください、なんていう具合に注文がつけることができるだろうと思うんです。あなたどんな食事がしたいのか、だってここに書いてあるでしょ。私の敵の前であなたは、主は私のために食事を整えてくれると言ってる。これをお願いします、あれをお願いします、ついでならこんなふうに料理してください、できなきゃこれで結構です、頼めばいいわけでしょ。で、私の頭に油を注いでくださいます。油を注ぐというのは昔からですね、現在まで同じ言葉が使われているんですけども、神様からの特別な力が働くようになるということを表しております。だから何かあったら油を注いだ、油注ぎが与えられたとかですね、油を注ぐために同士の交渉、特別な力が与えられるように動くのが油注ぎなんです。それを与えてくれると言っている。で、私の杯は溢れています。この杯はですね、実はこれは契約の杯なんです。祝福を受けるための杯なんです。その杯があふれているという、いっぱいになっている、豊かなものになっているという、これが羊飼いなんですよ。私たちの主がしてくれることなんです。さあ、ここで質問が出てまいります。ならば、こういうものを受け取るために私たち羊の方でしなければいけない条件、満たしていなければいけない条件はどんなものがあるのか。それが6節で説明しているんです。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これだけなんです。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これを失礼さえすれば、そしてですよ、羊飼いが行くところについて行くさえすれば、栄養のある緑の草を食べさえすれば、 これは神の言葉です。それを学んで取り入れて、ここでに移すということをさえすれば、そして憩いの水を飲めば、水というのがこの聖霊の働きを表しております。だから聖霊の、あなたの中に宿っている聖霊の導きに従う動きを取れば、あなたは健康な羊となります。羊飼いに喜ばれる羊となるんです。ところがですね、こうなって、いやこれ旧約じゃないか、先ほど旧約はその新約、我々の時代のただ学ぶための材料だと言うけれども、これ旧約じゃないか、我々は旧約聖書の時代に生きてないっていうかもしれません。だから新約に移りましょう。ヨハネの福音書を読んでみましょう。ヨハネの福音書には実はですね、今私が説明したようなことが全部書いてあるんですよ。言ってみましょうか。まずヨハネの福音書の10章を開けていただきましょう。とびとびに読みいたします。10章の1節からまず読んでいってみましょう。こうイエス様が言いました。ヨハネの10章の1節から読んでいきます。イエス様自身がこう言った言葉です。誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名を呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。7節いきます。そこでイエスはまた言われた。誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るのなら救われます。また安らかに出入りして牧草を見つけます。10節いきますよ。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。しかしそれで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことに心をかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っていると同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。27節飛んでみましょう。27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らをよく知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。主は私の羊飼い、現在では主イエス・キリストが私たちの羊飼いです。だからイエス・キリストは私たち一人一人のことをよく知ってます。みんなも見抜いちゃってる。で、我々一人一人に愛を注いでくれてるんです。でもう一つ質問出しましょう。だったらば羊は、つまり我々一人一人は羊飼いの声を聞こえることができるほどに羊飼いのことを知っているか。イエス様自身は羊は羊飼いの声を聞き分けると言った、知ってると言った。我々は知ってるか。サタンの声と区別をつけることができるほどまでに羊飼いのことを知っているか。この観点からですよ、ヨハネの福音書の15章の7節を見ていただきたいんです。何を用意しているか。だからヨハネの15章の一節から読んでいってみましょう。イエスもこれ一体何を意味しているのか。ヨハネの15章の一節から読んでいきます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。 私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むんです。それは燃えてしまいます。あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。さあ、これがどういう意味を持つ言葉なのか考えていただきましょう。主は私の羊飼いです。私が必要としているものをすべて満たしてくれます。これがジェホバロイという言葉なんです。ここでもってですね、もう一つ別の話題に行きましょう。実はこの今回のシリーズの勉強を始めて、これ4回目か5回目にですね、ジェホバという方、主という名で呼ばれている方がどういう方なのか、どのような祝福を恵みを神の子供たちのために準備してくださっている方なのかということを勉強に入ったときに、私は私のうちにある玄関のところにあるその額のことをですね、皆さんにお知らせいたしました。主という方がどういう方なのかということが書いてあるということをお知らせしたんですけども、その中で7つだけお知らせしようと言ったわけです。実はですね、あの額にはジェホバという方がどういう方なのかということが8つリストにしてあるんです。その8つ目のものは、今までこのシリーズで取り残したものはですね、とても大切なものの一つなんですけれども、実は私はそれを取り上げないで7つの点だけお知らせしようと計画をしたんです。だけどもまだ時間がありそうだから8つ目の点に進みましょう。8つ目は何かというと、出エジプト記の31章の、出エジプト記の31章の13節で教えております。別のところも引用しますよ。だけどもまず最初は出エジプト記の31章の13節を読んでみましょう。主はモーゼに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。それは世々にわたり私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。つまりですね、8つ目に言いたいのは何かといったら、私、神が、主があなた方を性別するということを言っているんです。で、ここではですね、この出エジプト記の31章ではまだ何かはっきり分からないけども、レビ記の20章の8節に行きますと、もっとはっきり分かります。性別する主だと言ってる。レビ記の20章の8節を見ていただけるとこう書いてあります。あなた方は私の掟を守るならそれを行うであろう。私はあなた方を聖なるものとする主である。ジェホバカデシュという言葉が使われています。まあ最初にちょっと説明、言い訳をさせていきましょう。どういう理由で私はですね、この8つ目を取り上げたくなかったのかと言いますと、クリスチャンの中ではいろんな教会ではこの点について実に多くの解釈がなされている。この点を取り上げると時とするとですね、教会が割れることになりかねない話題でもあるんです。実際割れたこともあるんです。皆さん思い出してほしいんですけども、ジェホバラファ、主は私は主、あなたを癒すものであるというところがですね、多くの教会で誤解されているということをその昔言いました。それにもましてこのジェホバカデシ、私はあなたを清くする主であるという話題に関してはですね、もっと誤解されているんです。どうしてかというと、まずこの第一番目のこのカデシという言葉がですね、日本語に訳されているときに実に面白いという困った言葉に訳されているからなんです。ジェホバカデシという言葉が使われています。実はですね、このカデシという言葉のこの前にですね、うんという言葉を使わなきゃいけない。カデシという言葉なんです。だけどこれちょっと入れるわけにいかないもんだから、普通私はごまかしたんだけども、カデシという言葉なんです。ちょっと息を詰まらせなきゃいけないんです。で、これがですね、 日本語に訳されているとき、この新科学に訳されているときに、実に困った言葉に訳されちゃってる。どういう日本語の言葉にどれぐらいの回数訳されているのか数えてみました。数えるの好きでしょ。何でもかんでも数えちゃうんです。そうするとですね、このヘブル語のカデシという言葉が大体大雑把に見て110回使われているんです。全部で110回ほど使われている。さあ内容をこれで比べてみましょう。日本語にこの聖書に何ていう日本語に訳されているか。まずですよ、性別する、あるいは性別したというような言葉がですね75回使われている。パーセントにしたら 68% が性別する、あるいは性別してという日本語に訳されているんです。聖なるものとする聖なるものとしたという言葉が19回使われている。だから今のレビ記の20章の8節はですね、この19回の中に入るんですよ。パーセントにしたら大体 17% ぐらいです。清める、という言葉に6回使われております。神の清さを表す、神が清いというのを表しているのが6回あります。それからですね、こういう言葉もある。汚れていないという日本語に訳されているのが2回ある。これぐらいでいいでしょう。まだこれであと1回2回まで足りないのがあると思うんです。それは別に日本語に訳されている。だけど残します。これでも一番問題はですね、性別するという言葉を我々が聞くと一体どういう感じを受けるか。何かたくさん数のあるものの中から何か数の少ないものを選び出すという意味に我々感じちゃうんです。例えばですよ、古いひびの入った大豆の山の中からうまい食えそうなものだけ選び出す、これを性別するというような意味に我々感じちゃうんです。ところがカデシという言葉にはそういう意味がないんですよ。この性別するという言葉はですね、私のうちにある緩和辞典でもってですね引いてみました。そういう言葉が載っていないんです。これは一つ目です。第二に、このカデシという言葉じゃないんだけれども旧約聖書のあちこちに神の言葉ですね、こんな教えがあるんです。これとよく我々混同してしまう。レビ記の11章の、レビ記の11章の、これ一つの例えとして出すんですが、レビ記の11章の44節と45節と見ていただけますと、こんな言葉が出てるんです。読んでみますよ。レビ記の11章の44、45でこんなの出てる。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。これ新約聖書もですね、何度も何度も使われている。ちょっと引用してみましょう。例えばですよ、ペテロ第1の手紙の1章では、ペテロ第1の手紙1章の15節と16節ではこのままそっくりと、今の読んだところそっくりそのまま引用されております。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。なんていう言葉が書かれている。テサロニケ第1の手紙の4章ではですね、 一節から読んでいくと面白いんです。こんな教えもあるんですよ。テサロニケ第1の手紙4章の1節ではこんなふうに書いてあります。終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばせるべきかを私たちから学んだように、また事実いかにあなた方が歩んでいる事実、今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不信仰を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた取っとく保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なんていうような教えが出ちゃった。神は私たちを召されたのは、神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。これは清くなるためだという言葉と同じ言葉がですね、清潔なんて書いてある。ヘブル書の12章では、ヘブルの12章では14節でもって、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません、なんての教えがあるんですよ。で、こういうところをですね、全部考えてみますと、神様の民と呼ばれている人たち、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちは、神様のために清くない生活をしているというものを送っているから清くならなければならない、人間的に大きな努力をしなきゃいけないと教えているという感じを持っちゃうんです。そうするとですよ、私はあなた方を清くする主であるジェホバ・カデシという言葉は何の意味も持っていない飾り言葉のような、現実とかけ離れたものであるような印象まで持ってしまうんです。ところがですね、もしも聖書を詳しく調べていきますと、これは旧約聖書でも新約聖書の両方ともなんですが、詳しく調べていくと、私神主が聖であるからあなた方も清くなければいけないという教えは、あなた方が、つまり旧約聖書では神の民となっているものが、新約聖書ではイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族の神の子供となっているものが汚れているから清くなければいけないという意味で言っているのではないということが分かるんです。私はあなた方を清いものにする主である、ジェホバ・カデシ。で、質問は、旧約聖書の時代には人はどんなふうにして清いものと神様に認められるようになっているのか、人間的な努力か。実はこの答えはですね、思いがけないところにあります。レビ記の19章を見ていただきましょう。先ほどレビ記の11章です、清くなければいけないと言った。レビ記の19章を見ていただきましょう。こういうことをですね、教えてるんです。レビ記の19章の23節から読んでいきましょう。あなた方がかの地へ入ってどんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割礼のないものとみなさなければならない。3年の間それはあなた方にとって割礼のないものとなる、食べてはならない。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神主である。どんな果樹を植えても3年の間は割礼のないものと見ろと言った。4年目には聖なるものとなる。さあ、この2つを考えたらどうなるか。この2つを考えてみますと、割礼のないものという言葉は聖で、 大体になるわけでしょ。そういう意味になるわけでしょ。割礼がない、清くない、だから食べるな。4年目には清くなってるから神様に捧げていい。5年目から食べていい。そうするとどういう意味になるか。清いものとなるというのはこれ割礼があるということでしょ。あるいは割礼を受けているということになるわけでしょ。そうすると割礼を受けているということが神様の前に清いものとなっていると認められているということを示すことになるわけです。創世記の17章では神がアブラハムに向かって、あなた方の中の男子、全ての男子は割礼を受けなさい、それだけじゃない、割礼を受けていない者は神の民から断ち切らなければならないという指示を出した理由は何なのか。包皮の肉を切り捨てるという形での割礼を通して神様はその人を清くなっていると見るためだということになるわけでしょ。清くなっているから契約が成立するんです。割礼を受けていない者はたとえアブラハムの肉の上の子孫であっても神様の方で清くなっていない者と評価をする。だから神様と契約を成立させるわけにいかない、だから神契約の祝福を受けることはできない、だから断ち切れって教えになるわけです。読んでみましょうか。創世記の17章の9節から見るとそうなんです。次で神はアブラハムに仰せられた。あなたは私、あなたの後のあなたの子孫と共に世に渡り、私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の全ての大子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、このような者はその旅から断ち切らなければならない。私の契約を破ったのである。さあこれが古い契約です。古い契約は割礼というものでもって清いものになりました。じゃあ新しい契約はどうなのか。まずコリント第1の手紙の、コリント第1の手紙1章の2節を見ていただきましょう。ポールが何と書いたか、いくつか聖書に引用しますよ。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として見され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、同じ一章の30節でいきましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。私たちを清めるものになりましたと言っている。コリント第1の6章の11節ではこうまで言っています。6章の11節では、あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ヘブル書の9章に言ってみましょう。ちょっと時間がないから走らなきゃいけないけども、ヘブル書の9章の13節を見ていきましょう。それと14節と比較をしてほしいんです。ヘブルの9章の13節でこう言ってます。もしヤギと大牛の血、また雌牛の灰を汚れて人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、14節、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私の良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ヤギや大牛の血で清くなるんだったら、イエス様の血でもっと我々清くなってるんじゃないかと言ってる。ヘブル書の10章の10節でこう言ってるんです。 この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは清いものとされているのです。ペテロ第一の一章の二節では、ペテロ第一の手紙一章の二節では、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎがけを受けているように選ばれた人々へと書いてある。イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりしているあなたは、イエス・キリストにあって清いものとなっているんですと神様は評価しています。だからあなた自身は神様の前で、サタンの前でもそうです、清いものとなっているという自覚のもとに、その態度行動に出ることが必要です。使徒の働きの書の10章では15節でもって、ペテロに向かって神が清めたものを清くないと言ってはならないと教えているんですよ。しかも神の家族に生まれ変わりをした人の肉体はその人の肉体ではありません。神様の霊の宮殿です。代価を払って買い取られたものです。昔の契約の人たちはどうやって清められたか、割礼です。今はイエス・キリストの救いの人を受けたらいいんです。で両方とも、そして神様の戒め命令を守る、でサタンの支配に入らない、今でもないです。イエス・キリストを救い主として受け入れる、そして神様のイエス・キリストの教え戒めを守る、でサタンの支配に入らないようにする。これが聖書で教えている清くなりなさいという教えなんです。だから清くなりなさいという教えは何かと言ったらですね、神様の戒め教えを忠実に守りなさい、で神様と契約を確立している生活を送りなさい、そのために肉体の動きを気をつけなさいと言っているんです。すでに宿っている神様の霊に導かれる生活を送りなさいと教えているんです。ジェホバカデシュ、私はあなたを清くする主である。これはですね、私はしっかり認識しなきゃいけないんです。ところがキリスト教の教宗派の中ではですね、まだ清くなっている、もっと清くしなきゃ、もっと清くしなきゃ、人間の努力で清くしようとしているから間違いです。昔は割礼を受けたらよかった、今はイエス・キリストを救いにして受け入れたら清くなっています。なっていないのは、この肉体を自分で清くないものに使おうとするっていうんで清くなっていないだけなんです。肉体を清いものにさやさやすると全部清いんです。だから行動を気をつけろ、神の霊に導かれる動きを取れ。だから神の霊に導かれる人は誰でも神の子供ですっていうロマ書8章の10節の教えまで来ちゃうんです。肉の欲望を全部どけなさい、御霊に導かれた生活をしなさいってガラテヤの5章で教えてるのはそこなんです。さあ、ここで待ってですね、今までこのジェホバという方が一体どういうことをする方なのか、8つ並べました。リストにしてみましょう。喋った順番の通りにリストにしてみます。一番最初、ジェホバ、これ書くの許してくださいよ、めんどくさいけど書きません。一番最初はですね、ジェホバシツケヌという言葉でした。シツケヌという言葉です。主は私たちの義です。2番目にはジェホバ シャロームという言葉を使った。主は私たちの平安という言葉になっている。必要なものを全部満たしてくれる。だから平安が来るんですよ。3番目にはジェホバジャイラという言葉が使われています。必要は皆満たす。だから平安になるわけでしょ。4番目にはジェホバシャマという言葉を使いました。主はここにいる、あなたを離れない、あなたの方が神様から離れる動きを取らなければ、主から離れる動きを取らなければ。5番目にはジェホバラファでした。ジェホバラファという言葉があった。主は癒し主です。ちょっと上を消させていただきましょう。6番目、7番目、8番目はここになります。 6番目にはジェホバニヒという言葉でした。主は我が旗、勝利をもたらす方です。で今日7番目にやりました。7番目はジェホバロイです。羊飼いです。そして最後ジェホバカデシんって言葉ですけど、んカデシです。主はあなたを清くする方です。これだけをしっかり認識いたしますと、あなたの生活が変わります。他に必要なものがあるか、これで全部必要なものが満たされることになる。人生が全部これで安定いたします。どうぞこの点で復習をしていただきましょう。神様とはどういう方か、主とはどういう方なのか、これがキリスト教の基盤ですよ。この聖書の基盤です。しっかり勉強しなきゃいけないんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちがこのようにここまで勉強できたことをありがとうございます。あなたは一体どういう方なのか。片側では神と呼ばれ、片側では主と呼ばれ、片側では父なる神、天の父とも呼ばれております。どうぞそういう方がどういう方なのか、どんなものまで準備しているのか、というのをしっかりと私たちが理解をし、その理解したものに基づいて毎日の生活を楽しい豊かなものとすることができるよう、これから先も動けるようにあなたがしてくださっていることを心からありがとうございます。どんな事態に直面しようとも必ず切り抜けることができるよう、あなたが動いてくださっていることもありがとうございます。ここまでの勉強を通して私たちがさらなる前進していけるよう、キリスト教の基礎は一体どういうものなのか、しっかりと理解したものとなるよう、あれをここまで導いてくださったことを感謝いたします。これから先は我々一人一人が御言葉を紐解くにあたり、そのあなたのジェホバというのはどういう方なのか、しっかりと認識できるものであるよ。エロヒムという方はどういう方なのか、しっかりと認識することができるものであるよ。さらなる導きを今度は一人一人に与えてくださいますように、イエスの名前でお願いいたします。こういうの祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。感謝とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。